はい、3月17日水曜日17時を回りました。水曜リジンチャンプル生放送でお送りしております。本日お送りするのはリクエストチョメノスケと
ミノモンタです。
行ったなお前な。行った
大御所から先やばない。
さあなるほどね。いや県内の大御所から攻めるかと思ったらお前もう日本一ぐらいの大物攻めたね。もうこれで沖縄の大物も言えなくなった。
も誰も言えない ね。あのミノモンタが怒ってないんだから。
怒ってないんだから。じゃあ怒ってきたらミノさんよりなんかあなたすごい人なんですかみたいな。いやいやこれ本当怒られたら一番最悪だから。怒ってくる可能性ありますからね。
ミノモンタが。
そう可能性ありますから。さあということでですね。
はいはい、
マングソーシロさんですね。
はい、
がでお送りいたしますということでですね。さあ水曜日なんですけども、
はい、
同級生の話というか
同級生の話、
はい、したいなと思うんですけど、
はいはい、
リオネルメッシって分かります？
クリスチャン・ロナウドって分かります？
あれ
同級生
あなたもですか？
あそうなんですよ。
あクリロナ世代ですか？
はい、
僕は
いやいやマングー世代です。
あマングー世代、
はい、
あなるほど。あっちはチョメ世代なんですよ。
あ
メッシは、はい、
あ気分ですね。
じゃあ同じような気分の人がいたかもしれないなということ で、 まあ、メッシって、ね、あのサッカー選手ですね、うん、アルゼンチン代表の、
うん、
なんですけども13期連続20得点ということで、うん、なんかまあそのスペインリーグの新記録ですよみたいなので、
う
ん、でまあ、うん、そうニュースになってたんですよ。
あごめんなさい、クリロナ1個上でした、すみません。
あら、シージャーでした、
クリスチャーノさん、
クリスチャーノさんでしたね、クリスチャーノシージャーでしたね、
はいはいはい、
あ
でも2月5日なんで同級生ですね。
あのなるほど、早生まれですね、じゃあ同級生です。
なんだおいクリ
ちょっとこいつすんげえ年気にするタイプだ。おさすが沖縄
おいクリよ、
ね、学年が1校上だっただけでもう神様ですからね。そうそう、まあ、だからそのメッシがその、はい、まあ、なんか新記録出したみたいなんですよ、
うんうん、
そうなんかスペインリーグで得点20得点を毎13年連続、
うん、
まあ、13期連続取るっていうのをやったみたいで、
うん、
その関連で、
うん、
年俸とかのなんか情報とか流れてくるじゃないですか。
1試合毎試合じゃなくて
そのなんていうのシーズンで毎回20点以上取ってるよっていう。
あ毎20点
?20 点以上、そうだからもうすごいことなんですよね、
うんうん、
でまあすごいことだなっていうののニュースと一緒に絶対年俸とかも流れるじゃないですか、
はいはいはい、
いやいや俺メッシ俺の1000倍近く稼いでんだけど。
たった、
まあ、要は俺が1円稼いでる間にもあっち1000円稼いでるんですよ毎秒みたいな。いやいや
もっとだろ多分。
いやだから僕まあもっとかな。
お前2億ぐらいもらってんのお前。
いやじゃあ2億だったらあっち2000億になっちゃうから
2000億ぐらいもらってんじゃないの。
あれちょっと待ってよ、そうなったらおかしいな、
うん、
じゃあ1000万1着1000万10万倍かな。海洋圏ですよ、うん、
やば
メッシはそう年俸海洋圏もう175億ぐらい1年で稼いでますよみたいな、
うん、
もし俺が
同級生が
もし俺が175万だったとしたら、
うん、100… 1万倍じゃない
1万倍
あ違うか175億
5億
1万倍か
1万倍かな。もうちょっと計算できないぐらい稼いでるんですよ。そうだからもうなんかねこの桁が違いすぎてさ、
うん、
どうしたらいいのか分かんなくなるというか同級生だよねと同い年だよねと俺メッシがだから来たとしてもさ、うん、近くに来たとして肩組める自信ないもん。マンゴーさんみたいにおクリロナって言える自信ないもん。
もうだからメッシはマンゴーさんだよね。
あそうだねメッシ、うん、確かにメッシからしたらマンゴーさんですよ、うんうん、
クリちゃんだったら、まあ、マンゴーでいいけど
クリちゃん呼ぶなお前は。そんな仲じゃないでしょう。そうっていうのがあって、まあ、そもそもこの点数とか取ること自体も、
うん、
才能自体もすごいけどと思ってたんですけど、うん、13期連続ってことは20歳からですからね。20歳の時からもう
やっぱメッシはすごいんだ。
そうもうやっぱり
サッカーあんま知らない人あんまよく分かってないのよ。
はいはいはい、はい、
メッシのすごさとか、ね、クリロナとメッシどっちがすごいのってよく聞かれるさ。
はいはい、まあね、ここはだから一緒ぐらいのすごさではだからこの2人が同じ時代に生まれてることがなんかすごいなみたいなぐらいのすごさではあるんですけど、まあ、僕の中ではメッシの方が好きなんですよ、うん、っていうのもまあ身長もちょっと低いじゃないですか。
うん、そうだね。
そうすごく高いわけではなく
俺なんかぐらいなんじゃないの。
そうマングーさんと同じぐらいですね。168とか170ないぐらい。
でもっとちっちゃく見えるねやっぱり。
そうちっちゃく
見える。やっぱそのライバルっていうかみんなはもっと2メートルぐらいあるんだ。
周りめちゃくちゃでかいやついっぱいいますからね。
の中にあのちっちゃさで、
であの活躍ですよ。
記録も出して、
そう だからもうメッシとロベカルだけはもう大尊敬してるんですよ。
ロベカルもちっちゃいの？
ロベカルもめちゃくちゃちっちゃい、168とか。
悪魔の左足
だ。悪魔の左足あれで骨折した人いますからね、ボールが当たって、
打球が当たって、
打球が当たって恐ろしいですけどね。ということでですね、まあなんかこの嬉しか、最初はすごいなと思ってたんだけど、うん、この175億だから1万倍近く差つけられたら何とも思わないんだなっていう、このそれよりはさ
俺もあれは嘘だと思ってるから
なるほど、あんなにもらってるはずがないと、うん、なんか課題に出してるだけだ
もん。桃鉄の話をしてるもんだなと思ってるよ
なるほどね、たまに言いますよね、うん、俺今1兆円持ってるぜみたいな
9000億まで行ったぜって
、はいはいはい、と同じレベルですね、だから本当に桃鉄の世界じゃないですか、あんな。
だからな、
ね、
もうだ俺桃鉄でも175億なんて難しい、
難しい。だって30年なんか桃鉄であるとしても、うん、30年で101年間にこの175億もらえるようになるってなかなかなことじゃないですか。
そうだな。
だメッシはそれをやってるんですよ、一人桃鉄を。すごいですね、
リアル桃鉄。
そうそうそう、っていうのでね、まあ同級生がすごいなとね思った話でございましたけども、なんかいる？マングさん、この同級生で。
俺結構いるよ、ダルビッシュとかも。
ああ、同級生世代。
同級生じゃないかな。
はあ、はあははあ、
マングー世代よ、だからダルビッシュも。
なるほどね、うん。松坂世代とか言われてたけど、
うんうん、
ダルビッシュはマングー世代だろ。お前野球やってないだろ。そう、ということで、まあだから皆さんも、この、自分は何世代だと。うん、僕はもう、だから答えるときはメッシ世代と言ってるんですよ。要は、なんていうの、誰と同い年なの、すごい人って言われたら、うん、メッシって言ってる。メッシが一番やっぱすごいかなと、うん、この同級生の中では。うん、マー君が2個下ぐらいだったんですよ、
うんうんうんうん、
でそのわマー君すごいなと、うん、マー君ぐらいまでまだ同世代感覚ですごいなと思ってたけど、うん、もっと下の大谷ぐらいになってきたらもう何も悔しくもなんと、もう若いんだからもう活躍して当たり前よみたいな、なんていうの、もうマー君がさ頑張ってたら俺も頑張ろうと思うわけよ。マー君があんだけできるんだった
らよく分からんな、
分かんないです、ね、
あ、まあ近いから、
そう近いから、だからメッシも今まだこんなにできるんだと、
同級生がこんなにできるんだから俺もまだ捨てたもんじゃないぞと。
そうそうそう、だからサッカー選手僕らぐらいの年代でも引退する人多いんですよ、
うんうんうん、
そうそう、その中でやっぱこんだけ一流で活躍できる人がいる。
じゃあ言うたらメッシももう引退してもおかしくない、
おかしくないぐらいの、だからそのよく言うカズさん、キングカズがもう50、うんうん、
彼がねカズ
キングカズが、
キングカズがさ、うん、ちょっとややこしくしてるよね。
それはある。
イチローとかさ、
うん、そう、イチローとカズがややこしくしてる。
50代でもこんな頑張ってんだぜってやったら、みんな、50代みんながそう、すごい人に見えるけどさ、
うん、
やっぱ50代はいないよね。
そう、いないよ。あんなに動ける人いないからね。50代が運動会で走ってたら絶対もつれるんだから。
なあ。
そう、それが普通なのにさ。
だから、いや、キングカズもよっぽどすごいってことだな。
そうそうそう。だって、カズはもう息子が、一緒にサッカーやっててもおかしくないぐらいですからね、もう余裕で、なんなら息子が引退する年ぐらいになっててもおかしくないぐらいの年ですから。
なるほど。
そうそう、だから
じゃあメッシとカズはどっちがすごいの？
ここは難しいところですね。アタック者カズと言いたいところであるんですやっぱね、カズはすごい。
あ、そうなんだ。
うん、なんかなんていうの、子供の頃からの憧れもあるから、うんうん、すごく感じてしまうというか。
ヴェルディ川崎ね。
もうそうなんですよ、もう
カズダンス、
カズダンスですよ。真似しましたね、そうそう。で、高校なっても点数決めてカズダンスしてたら、そうそうそう、めちゃくちゃ監督に怒られるという外周走らされるという思い出もありますけど、そんくらいカズに憧れてましたからね。皆さんはだからどれぐらい世代なのかなっていうのもね、聞かせてほしいなと。私は何世代だぞというのも聞かせてほしいなと思います。
はあはあ、
さあ結構皆さん来てくれてますね。
ありがとうございます。
万代さんこんにちはということで、
じゃ
さあ、旧口川市の俺さんですね。あれ、うん、チョメがいる、アーリーお風呂入ってこうね。チョメはいるし、アーリーいないからずっと言ってるけど、さあ、すごい大物ぶっこんできた2人ともプロのサッカー選手ですね。もうプロのサッカー選手と呼んでいいのかというね、恥ずかしいぐらいですよね。もう
そうですか。
うん、なんていうの、プロ中のプロだからさ、うん、この当たり前じゃん、もうプロのなんていうのかな、このお釈迦様に神様ですよねっていう感覚というか、なんか
そうなんですか、
うん、いやちょっと当たり前じゃんぐらいの感覚そうそう、2人ともウイレのパッケージにメインで出てませんでした。確かに出てましたね。これ
もうサッカーといえばもうこの2人
みたいな、
今はな、
だってメッシクリロナ、メッシクリロナ、メッシみたいな時代がありましたから。
なんか MVP みたいなやつだろ。
そうそうそうそう、 バロンドールって言って一番すごいのがみたいなのがあったりして、
うん、
そうそうでありましたからね、
うんうんうん、
そうでその中にエジルみたいなのがあったんですよ、この
ドイツ、
ドイツのあいつだから、でその時に2人がなんかすごいねみたいなのやったりとか、
うんうん、
そうっていうのもあったりとかで、あとはクリロナがこのバロンドール取った時に子供がめっちゃ喜んでるところにメッシが行って、うん、おめでとうみたいなのを握手するみたいなのもあったりとか、
は
あ、2人とも人格者でもあるっていうね。
なるほどね。
でお前175億ももらった人格者だぞあんだけもらってたら俺もね多分めちゃくちゃ心広くなると思う。
確かにな、
ね、
大抵のこと痛くないもんね。
そうそう痛くないもん、もう足削られても怒んないよ俺だってあんまり、うん、さあですね、あとは、柴博さん来てくれてますね、
はい、
めーということですね。もうめーもしないでほしいよ、本当に恥ずかしいですよさあおそらさんですね、お始めましたかな、マラドーナ、プラティニ、ベッケンバウアーとどっちがすごいですかということで、まあこれはちょっとあれですね、前の世代僕らより、
もう、
うん、だから要は
先輩ですか、じゃあ
もう大先輩ですよ、
大先輩ですか、
もう大先輩、まあ、今でいう40代から50代の世代が一番熱くなった世代じゃないですかね。
ほうほうほう、
皇帝ベッケンバウアーでございますね。
どっちがすごいんですか、
これだからマラドーナはさ、でもさ、
もうマラドーナじゃないの一番すごいのって
って言われるじゃないですか、うん、まあ、だからペレの凄さってあんまり分かんない、
分からないし
っていうし、鎌本さんの凄さ分からないけど、うんうん、
確かに、
でもあの二人も凄かったんですよやっぱり、
うんうん、
そう、でもやっぱマラドーナは
セルジオエチゴは、
いやセルジオエチゴは多分すごくないと
すごいわすごいわ、
いやすごいですよ、ごめんなさいねセルジオエチゴもすごいんですよ、うん、ただ、
まあ、この名前、ま、この人たちからしたらちょっとまだ
そうそうとか、なんかなんていうの、まださ分かんない、この生で 見てないからさ分かんないけど、うん、ただマラドーナだけはさ昔の、うん、動画とかがめちゃくちゃ出てきてさ、
うんうん、
なんかすごい人ってイメージですけど、うん、ベッケンバウアーの手を骨折しても試合に出たという選手ですからね。
あ、そうなんですか。
そうそうそう、もう骨折してる中にめちゃくちゃディフェンスするみたいな選手ですし、まあみんなすごいんだけどやっぱ生で見てる方がすごいというかさ、
うん、
感じるよねやっぱり。だから僕はメッシの方がすごいと思うけど、メッシより、うん、やっぱロナウジーニョ、ジダンの方がすごいんじゃないかなと思ってしまうんですよ。
サッカーやってる人はそのロナウジーニョの凄さをみんな言うよな。
あの人はえげつないですね。踊るようにサッカーしますからね、もう。そうそうそう。で、あのフットサルもめちゃくちゃすごいんですよ、あの人は。
あ、そうなんだ。
足技がすごいから。
ネイマールがフットサルの人だったんだよ。
そうそうそう、ネイマールもすごいんだけど、うん、ネイマールはまたこのネイマールもめちゃくちゃすごいんですよ、
うん、
でもやっぱりこの体の弱さみたいなのとかいうか、うんうんうん、すぐファールを自分から取りに行くみたいなのがいじられたりはしてるんですけど、それでもやっぱすごいんですけどね。まあブラジルはすごいけど、やっぱこの今クリロナとメッシがいるから、うん、霞んでしまいますね。
なるほどね。
そうそうそうっていうのはあります。さあ、続きましてですね、お柴博さんはですね、うん、桑田世代ということで、
あ桑田世
代 KK コンビですね。 だ野球選手でいうと桑田の凄さもさちょっと分かりづらいというかさ
あーはーはーはー、
うん、いや桑田すごい人だというのは知ってますよ。で僕らはもうプロ野球のジャイアンツのさ、
うん、
すごかった時代の桑田を見てることは見てるんだけど、
うん、
桑田ってすごいと思う、なんか
なんかな、な
ね、
でも俺らはさどっちかというとあのパワープロ世代さ、
はいはいはい、
パワフル実況パワフルプロ野球で、
はい、
あいつらの能力を見てその選手がすごいのかどうなのかみたいな
決めてたね。あの
だイチローのさ BAA と、はいはいはい、たまに A オール A の時あんのよ、
うん、BAA 新庄も BAA だからあこの二人すごいんだなみたいな。
そうそうそうそう、
確かに。だってはっきり言ってもしかしたらだけど名前は分かるし、
うん、
この能力は分かるし守備の位置は分かるけど、うん、顔分かんない人いっぱいいるもん、
うんうん
ね、だから最初尾形とかさね、足速いのは分かってるけど、
ベイスターズかどっかの佐々木とかなんかすごい選手が
いたりするんだけど
顔分からんもん
な。そうこれ誰みたいなさ、うん、選手いっぱいいるから多分その感覚で、
そうそうそう
そうそう、だから桑田はすごいなとは思ったけどさ、
うん、
あの斉藤とかの方が使いやすかったみたいな、
はい、
そうサイドスローのね、
球種
がいっぱいあるから、うん、だから多分生でやってみたら桑田のさこの緩急のつけ方とか頭の良さとかさあったりするっていうのもあると思うから、
うん、
ね、だからここもまた難しいとこ、あとだから佐々木、あの大魔神佐々木とかすごいなと思ってたけど、
うん、
なんかいまいちこの
そうなるよね、あの実際のプロ野球ではめちゃめちゃセーブ上げたりしてなんか大魔神佐々木まで言われてたけど、
そうそうそうそう、
パワープロでやったらフォークしかないから
な。そうなんですよ、だから分かりやすいんですよだからパワープロ目線で僕らは見てますね。
そうそうそう
だって実際この間この佐々木のなんか動画みたいな、うん、まとまってるのを見たんですけど、うん、えげつないですよ、もう 防御率 0. 何何とかで、あの600何日負けなしっていうのもありましたからね。
でもフォークしかないからな。
いやいや、あのフォークしかないじゃないですか、うん、佐々木4種類のフォークは使えるらしいですよ。
その情報なパワープロでそれないから。
しかも今だったらさあるじゃないですか、うん、SFF みたいなのとかあるけど、僕らの時代のフォークは1個しかないですからね、うんうんうん、カーブも1種類しかないから、うんうん、曲がんなかったら終わり。まあ2種類かスローカーブ、あの星野のスローカーブがありましたからね。そうっていうのもあって、まあ多分本当に今分かってんの男性だけだと思いますけど。
いいちゃうな。
そうそうそうそう、ヤマピーさん来てくれてますね。
はい、ありがとうございます。
大谷藤浪世代だということで。
ああ、大谷さん
いいですね。
大谷さんと藤浪さんは一緒、同級生なのか。
そうなんだね。
あ、じゃああの世代も結構すごいな。
でも大谷さんより甲子園では多分藤浪さんの方が活躍してたんじゃないかな。
確かにね。
藤浪ずっと大谷さんの言い方で言ってるけど確かにね。だからこの藤浪はずっとこの、うん、今年こそ活躍するだろうという選手にずっと選ばれ続けてますからね。
ああ確かに。あの、だすごいよな。藤浪すごいけど、しょっちゅうなんか怪我かなんかで。
そう。と、あと、制球力がないです。
なんか急にバグるんだよな。
そうそう、バグっちゃうっていうのがあってね。だから、あの、僕、知り合いが阪神ファン多いんですよ。うん、まあ、大阪いたっていうのもあるし、うんうん、沖縄来てからも阪神ファン多いんですけど、うん、この藤浪のことをよく言うと、うん、いやあいつはこうなんだよ悪いんだよってこの制球力が悪くてとか言うんだけど、うんうん、藤浪の悪口を一個でも言うとめちゃくちゃ怒ってきますよ、うん、だからやっぱ藤浪のこと愛してはいるんですよ、うんうんうん、ただ制球力ないし活躍しないから、うん、あの褒めたら怒るっていうこの謎現象が起こるんですけどね、うん、あります。さあ続いて万代さんですね、うん、万代さんは同級生にしゃもじのお二人で、二個上に小刻みインディアンさん、三日月マンハッタンさん、12の大臣さんがいますよということですね。
そうなんだ。
てかしゃもじさんはじゃあ下なんだ、小刻みさんたちよりっていうことなのかな。2個上に小刻みさんがいる。
だから上、え、下、あ、下ってこと
ってことですよね、うん、さあさあということで、まああとはですね、ちょっとサッカー結構詳しい人多いですね。
あ、そうです。
ちょっと僕は興奮してますけども、うん、万代さんですね、うん、チラベルトとオリバー・カーンはどっちが守備力あるかなということですけど、うん、確実にオリバー・カーンですね。これはもう
チラシジマールは、
あ、シジマール雲男でございますね。シジマールはめちゃくちゃいいやつですもん。いいやつ。
結構日本のテレビにも出てくれて、
出てくれるし、あのバラエティにもいっぱい出てくれるんで、シジマールはいいやつです。でもまあチラベルトも、うん、はフリーキックが得意だったとか、キック精度もあったりするんで、
これはどっちもゴールキーパー、
ゴールキーパーでございます。でオリバー・カーンはあのもう言わずもがなの、
うんうん、ね、世界一と言われたあの、
そう世界一と言われたけど、うん、ロナウド、うん、リバウドにゴールを許して負けてしまうというドイツのね、そうゴールキーパーだったんですけど、このオリバー・カーンは一度あの守備で上がっていって、うん、守備力も結構、あ、守備力もあるけど攻撃力もあるんですよ。ただ一度本当に最後のコーナーキックの時に、うん、もうこれさえ決めなくてももう試合終了、うんうん、で決めたらもう逆転勝ちみたいな、うんうん、時にゴール前までキーパーも上がっていって最後の攻撃の時に走ってすごいいいボールが上がったのをパンチングで入れました
ハンドだ。
でレッドカードだであのもう試合終了です。
癖出ちゃった癖出ちゃった
癖出ちゃったっていう、まあ、逸話もあるぐらい、まあ、もう熱い男でありますけどね。さあ、あとはリネカースキラッチワールドカップの得点王 J リーグいましたねということで、いや懐かしい、スキラッチとかもね、
聞いたことあるようなないような、
ね、だビスマルクとかもい
たじゃないです
か。
ビスマルク、うんうん、そうそう、
ね、アルシンドになっちゃうよ。
アルシンド見たよ。
だ日本に結構すごい人来てますからね。
でそもそ
も、そもそもジーコがいますからね。あの時のジーコだから、まあ、今でいうイニエスタが来た感覚と同じですよ。
イニエスタ、
そうそうそう、だから それぐらいジーコが来たってすごかったし、もっとすごいと思いますよ、うん、J リーグできたて、うん、だ今でいうじゃあベトナムに今からリーグができますみたいな、うんうんうん、なった時にイニエスタがじゃあそこでやりますみたいなぐらいの感覚なんで、ジーコのこの日本愛というか、
あ、日本愛でジーコが来たの
っていうのも多分あると思います。まあ年も年だったんですけど、うん、ただえげつなかったですね。
そう考えたらジーコもやってたな。
そうそうそう、あとラモス・ルイもいましたんでね、うんうん、そうそうそうっていうのがあるんで、結構だからブラジルのその時のすごい人たち結構来てたんで。
ラモス・ルイはすごいの？
ラモス・ルイはすごいですよ。すごい、あのビーチサッカーの日本代表の監督ですからね、う
ん、沖縄のなんかや
っ、そうそうやってますよ。そうそうそうそう、ね、だから万代さんがあいつらって言わないでくださいよみたいな言ってますけど、まあまあこの世代とかね大好きなんでね。さあ、あとはですね、誰だろうな ランリーレンさんはあのちょっともう我が道を言って言ってるんですけど、うん、藤波藤波はドラゴン藤波だろうということで
大谷も大谷信じろ
信じろ顔面ウォッシュってきてるけど、違いますねその世代ではないですよさあということでですね、おそらさんがですね3年目までは藤波さんの方が上でしたね、ランリーネさんハーフナーマイクが、ハーフナーマイクも僕ら世代ですね、マングーさんと同い年ぐらいじゃないかな、
ハーフナーマイク、
そうそう一律船橋で身長めちゃくちゃ高かったやつで、
ハーフナーマイクって
イケメンですよ、日本代表にもなったりしたんですけど、
年下じゃないのめっちゃ、
いやハーフナーマイクは年上じゃないかな、ま、僕よりは年上だったはずです、
へえ、
なんか見てたような気がするんだよ、
1987って、
あじゃあ同い年だハーフナーマイク、俺ら世代かやっぱり、うんうんうん、そうそうっていうのもあったりとか、あとあの国見高校の、うん、あの身長高いやつあれだ誰だったっけ、あの
ソータ、
そうそうソータ、あれ
平山ソータ、
平山ソータ平山颯太が出てきたときはもう高校サッカーに、うんうん、あもう来たと、日本はやっとエースストライカーを手に入れた、
世界で活躍するような
そう思ったんですけど、
だからなそんな感じだったのでも紹介っていうかあれも、
でただ高校生の身長ではなかっただけというか身
長が高く今すぐ聞かないもんな、
そうそうそう、逆に言ったらもうあれですよ、あの半端ねえの大迫さんですよ、
あ大迫、
そうやっぱり半端なかったっていう、
あそうなんだ、
そうそうそう、もう僕らよりもう下の世代です、鹿児島ですし僕らより下の世代ですけどやっぱり半端ないですね、
大阪半端ねえな、
そうそう半端ねえがありますからね、さあという
あれ面白いよな、
いやあれだから狙ってるみたいですよ、
ね、そうそう後ろの方なんか笑ってたもん
な、そうそう笑ってたし、で監督もそういう風に言ってるんで、うん、そうそうあれはもう狙ってやってるっていう、うん、いいチームだなと思います逆に、そうそうそう、なんかああいう風なのができるっていうのはいいなと思いますからね、
相手チームを良くさせる大阪やっぱすごい、
そうだね
半端ねえってことだな、
うん、なんか笑って言えるぐらい半端なかったということですね、うん、さあということでですね、さあ皆さんは何世代ですかという話をしてますが、まあメールやツイキャスの方も募集してますのでよろしくお願いいたします、
はい、メールアドレスオリジンアットマーク fmnaha.jp すべて小文字で origin アットマーク fmnaha.jp です、それでは一旦 CM です、
小刻みインディアンと
ヒープーの
ウチナーグチナウ、今日のテーマはこちら、タッコアイムッコアイ、タッコアイムッコアイ、
はい、これはベタベタくっつき合うイチャイチャするという意味です、
モーリー、
うん、
お願い、なだそうそう見たいそう、
なんかそれ恥ずかしいからタッコアイムッコアイサンケ、
ひどい、なんでいいさ、パーマ代払って、
なんであのパーマ代払うんときゃ、どうせ何やっても手遅れどれ、
超ブルー、じゃあじゃあこれだけお願い、米買って、
米買ってどうするばい、だからタッコアイムッコアイサンケ、いや次触ったら分かるよな、
いやもう怖い、むごい、すごい、
どこ触ってるばい、タッコアイムッコアイサンケ、おか
お母さん、お父さんもすごいんだよ、
やった離れてやるけ、
はい、3月17日、水曜日17時24分を回りました、水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。さあ今ですね、何世代ですかと、
はい、
自分の年は何世代ですかという話してるんですけども、おそらさんですね、
はい、
お笑いだったら松竹歌劇団世代ですということなんですけど、僕らはあれですよね、オンバト世代ですよね、
あ、はい、爆笑オンエアバトル、
爆笑オンエアバトルがもう本当に楽しみにしてましたもん、爆笑オンエアバトルで。
確かに俺もそうだったな、
ね、でルート33さんとかも、
俺も今言うとこだった
ですよね、はい、もうめちゃくちゃ逆になんで今このゴールデンで張ってないんだと思うぐらい、そうそうそう、すごかったし、まあ、それこそまだなんていうの、 出てなかった頃のさ、うん、このチュートリアルさんとかもいただろうし、うんうん、もちろんキャンキャンさんとかも見てたし、うん、なんかあの頃の人たちのをめちゃくちゃ覚えてるネタとかも、うんうんうん、で僕は本当にもう毎回ビデオに撮って、うん、で
そこまでしてた、
そうそうして、ね、何回も見て、うん、で妹と見たりしてそれをノートにまとめるんです、このみんなが何キロバトル撮ったのかみたいな、おうおうおう、で、ね、一番キロバトルを撮ったのは誰とか、おうおう、この今年は誰が勝率どんくらいだみたいなのをやったりとか、おうおう、結構いろいろやってましたね、なんか自由研究みたいな感じで、おう、そうやったりして、うわこの人たちすごいなとか、うん、そうそうやったり、
何のためにやるのそれ
は、もう分かんないです、もうなんていうの、ただただ好きだったというか、な1回見るじゃないですか、うんうん、で2回目見るときってもうネタは見たいけど、うん、新たな楽しみも欲しいじゃないですか、うんうん、だからもう1回見るためにこのノートにまとめてみたりとか、
なんとなく、
そうそうそう、うん、やったりしてね、やっぱねこのルート33さんとかあの辺がすごかったんですよね、
そうね、
面白くて、あとはあのどんどこどんさん、グッサンですね、今で、
はいはいはい、
そう平畑さんとグッサン、あれ初代チャンピオンなんで、
あ、どんどこどん、
そうそうそうっていうのもあったりして、うん、なんかすごくこのネタとか見れない人たちのネタ見れたりとかさ、うんうん、っていうのもあったりして、そこから羽ばたいていったんでいつか出たいなとは思ったりしてたけど、うん、なんか途中からさ歌と一緒になったり、
そうなんですよね、そ
あの辺からあれあれあれあれ
あの辺から見なくなったな、
そうなんですよね、だからタイムマシンさんとか、うんうん、タイムマシン3号さんとかがあの時期1位取ったりしてるけど、うん、あんまり見てないんですよ、はいはい、このなぜかというと歌が途中で入ったりするとさ、うん、しかもなんか投票方法もちょっと変わったみたいなさ、うんうん、感じとかもあったりしてちょっと思ってたのと違うなみたいなそうだからあの司会者のあなたたちですみたいなの、う
ん
う
ん、歴代どんどん変わっていく
んだよな、変わっていくじゃないですか、うんうん、あれの僕らの中のあなたたちですの人いるじゃないですか、
うんうんうん、
あの人が変わった時ぐらいから見なくなります、
あ、はいはいはい、そうですよね、
なんとなくわかります、
わかりますね、
そうそうそうそう、うんうん、っていうねのがあったりしたんで、うん、僕らはその世代ですね、あ、万代さんですね、鉄腕と友のなんでだろう後の顔芸が面白かったなということで見たいですね
見たいですね
見たいですね、鉄友は俺あんまりだったんだよな花輪さんとかでも今考えたらすごいなと思うんですよ、 あの構築して、うん、あれをこうしてすごいなと思うんですけど、やっぱ漫才やってる人がすごいなと思ってたというかこのダンディ坂野さんとか、うん、今考えたらすごいですよ、だから
すごいよな、
今しかも今見たら多分めっちゃ笑うと思うんですけど、うんうん、当時はちょっとちょっとなんでこれっていうような、まあ、
好き嫌いな、
そうそう、うん、人ではありましたね、そうそう、あ、そうそう、ネクタイの短いドドさんが懐かしいなっていうのもありましたね、そうそう、つかみでやったりとか、
うん、
あと針金ロックさんとか、うん、結構無双してたじゃないですかあの時期は、
うんうん、
M1 始まる前ぐらい、
そうだ、
そうそう、
フォークダンスでなる子だ
なる子だ懐かしいとこ出すなそうとかありましたね、あとはあれもあったじゃないですか、あのなんだっけ、タモリさんのボキャブラ天国
あ、はいはいはい、
も見てた世代じゃないですか、うん、そうそうそうということでね、あの辺とかは結構見て、ネプチューンさんとかが、うん、にあれがつくじゃないですか、なんていうの、通りなというか、
あ、
あれがかっこいいなと思って、あとブーマさん好きだったんですよ、
遅れてきたルーキー、
そうルーキーとかもう爆笑問題さんを倒せないブーマさんずっと2位みたいなのとかも見ててすごいなとか、それこそパイレーツとかが流行った時期ですからね、そうそう、僕ら多分あの世代ですね、
ダッチューのね、
ダッチューの世代ですのでね、
ところで、うん、あれは何なんだ、松竹歌劇団、
え、松竹沖縄のあれですよね、
だよな、
はいはい、そうです、うん、そうです、川道先生とか、
ああ先生、
そう先生とかあの辺じゃないですかね、確か、
あ、じゃあ結構前なのかな、
ね、おそらさんじゃあ結構前世代なのかな、じゃあ、うん、そうそうっていう感じでございますね、いいですね、結構皆さん詳しいですね、円楽さん、オンバトの初回でラーメンズのコント初めて見たな、現代片桐学、あー、はいはいはいはい、ありましたね、ラーメンズさんもだからオンバト出てて、
ラーメンズってあの俳優の、
そうそう、片桐さんがやってたやつで、もう本当にお笑いというよりはもう極めすぎてる感じ、うん、そうそう、でもめちゃくちゃ面白いのありましたね、バカリズムさんいるじゃないですか、うん、がコンビだったんですけど、
うん、
僕コンビの時も好きだったんですよ、
おうおう、
そうそうそう、
漫才してたの、
いやコントしてて、うん、なんかあのラジオ体操第78みたいな、うんうん、そう、もうやることないからめちゃくちゃ変な動きするみたいなのとかやったりっぽいですよね、うん、ネタ書いてるなっていう感じで、
なるほど、
そうそう、ということで歌のやつ地元のやつ出て勝ち抜いてたということで、円楽さんオンバトの歌のやつ地元のやつが出て勝ち抜いてたそうですよ。すごくないですかそれは。それです
ごいけど出るやついるんだな。
いややめなさい、出るやついるんですよ。で、笑点のテーマソングや踊る大捜査線のテーマソングに合わせて顔芸するのが面白かったということで、あれですね、あの鉄友さんが、
ああはいはい、はい、
あいいですね、
面白そう。
そう、ラーメンズの名作対決とか今でも見ますとかね、
すごい、
そうそうそう、いやもう
万代さん好きなんだな。
万代さんと円楽さんが詳しすぎてね、うん、そうそうそう、いいですね。さあということで、皆さんは何世代ですかというお話でございましたね。あとですね、
はい、
最近マングーさんが、
はいはい、
あの人狼ゲームにな
ん
かハマってると
実は、はいはい、
言ってたじゃないですか、
はい、
そこで、
はい、
おすすめのゲームを
何ですか、
ちょっとしたいなと思うんですけど、
いいですよ、
プレゼンしてもいいでしょうか。
あ、お願いします。
こちらがですね、
うん、
アマングアス、
あ、取りました。あの僕はですね、ちょっとムカつく話していいですか。
ちょっと待って俺の話プレゼン終わり。
あ、それも昨日取ったんですよ。
あ、昨日取ってる。
アマングアスっていう、俺も調べてですね、
あ、
やったところ、でもやっぱりな、何してるのか分からんやつだったな。あれ何ですか。
あ、そう、うん、僕もこれずっと今どんくらいかな、半年ぐらい見てるんですよ、このアマングアスっていうやつを。
見てる
見てる、あの YouTube でも結構流れてて、
はい、YouTube で見てるって
こと、ね、そうそう、他の人のやつを見たりして、はいはい、スイッチとかでできたりとか、はい、パソコンでやるのが主流だったんですよ、はいはい、その時は、
う
ん、そう、今でもまあそれが主流なんですけど、はい、だからなかなかできないから見て楽しんでたんですけど、はい、まあ宇宙船が、
うん、
まあ、舞台、
ルールは分かるの。
そう、分かります、ある程度。まあ、だから軽く説明します。
お願いします。
そう、宇宙船が舞台で、うん、その中にまあ8人とか、うん、10人とかまあ人がいるんですけど、うん、はい、その中にまあ2人、
うん、
要は殺人鬼みたいな、
人狼の役だ。
そう、もう人狼ですね、うん、人狼でいうとこの人狼が、ま、紛れてて、はい、残りが普通の市民、
はい、
まあ、クルーと呼ばれる人がいるんですけど、うん、この宇宙船の中で、
うん、
この人狼じゃないクルー側はミッションをクリアしない、うん、したら勝ち、
うんうんうんうん、
全ミッションクリアしたら勝ち、
はいはいはい、で何個かあるんだよね、ミッションが、うん、
結構たくさんあるんですよね、うんうん、でこの人狼側はこのミッションをさせない、
うん、
もしくはみんなを、まあ、なんていうの、どんどん殺していく、
うん、
っていう風にして同じ同数になれば勝ちみたいな、
うんうんうん、
っていう、
そこは人狼と一緒だ、
うん、そう、これが、まあ、人狼と同じルールみたいな感じなんですけど、うんうん、これの、まあ、面白いところが、
うん、
クルーが見える範囲、自分のこの周りが見える範囲が、うん、まあ、0.5、まあ、ある程度、要は5メートルも、5メートルって言ったらおかしいか、50センチ、
まあ、感覚で言ったらそういう50センチ、
うん、そう、50センチくらいしか見えないから、うんうん、なかなかこのちょっと周りが見えないんですよ、
うん、
でこの人狼側は 1.5 メートル、ちょっと大きめに見えるんですよ。
ほうほう、
そうそう、だからこの普通のクルーよりは大きく見えてるわけですよ、
うん、
だから あいつ今ここにいるなっていうのがちょっと分かったりはしてるんですよ、
人狼側からしたら、
はい、であの誰かをこう殺すんですけど、
うん、
その殺したところを見られたらダメじゃないですか、う
ん、はいはい、
見られないように、バレ
るからね、
そう、うん、殺したりしていかないといけない。
バレたらどうなの、
うん、バレた、あのバレたら
殺したところで見たら、
見たらあのボタンを押して、
うん、
そのボタンを押して、あの僕見ましたと、殺したの、うん、
おおお、
そうで、この人が殺したのを見ました、だから追放しましょう、
うん、
みたいな、人狼でいうとこの夜が来ました、はいはい、みたいな感じの、はい、朝が来ました、
投票だ、
そう、投票ができるわけですよ、うん、っていう話し合いがあるんですけど、
うん、
1人1回しかこのボタンを押せない。
あ、そうなんだ、なるほど。
だ会議ができるのは1回だけなんですよね、
はいはい、
あ、1回というか、まあ、1人
みんな1回持ってるってこと
で、ね、チャンスがあります
と、はい、
だから使ってしまうとちょっと不利になっていくので、
うん、
押さないようにしましょうとか、う
ん、
まあ、
簡単に押せないんだ、
押すタイミングとかもあるんですよ、
うん、
でこの人狼側もこの殺すのも殺した後に何秒待たないといけないとか、
うん、
次のやつをやるために、だから、うん、目撃者をすぐには殺せないじゃないですか、そうなったら、
うんうんうん、
15秒間隔を空けてください、
簡単になるからな、
そう、うん、とかいう、まあ、ちょっと縛りとかもあるんですけど、
うん、
これのすごいところが、要はだいたいこいつがこっから歩いてきたと、
うんうん、
でこの最初殺しても死体を誰かが見つけるまでは、
うん、
ずっとそのままあの歩き続けることができるんですよ、うん、逃げたりすることができるんで、あの市民側は死体を見つけたらここに死体があるぞ、
うんうん、
あの投票タイムに入りますみたいなボタンを押さないといけないんですよ。
あ、それを何回も押せるっていうか、死体見たらもう、
あ、押すことができます、
あ、はいはい、
そうそう、っていうのがあって、だからちょっと難しいかな、これこの今喋ってる
人狼もわからない人だったら結構難しいはず。
そう、難しい、だから、まあ、めちゃくちゃ簡単に言うと、だからその、まあ、宇宙船の中で、
うん、
まあ、ミッションを しながら、その人狼側、
うん、
殺人鬼側、このミッションしてるふりしながら一人ずつ殺していくみたいな、
うん、だからそしたらその人狼側も、あ、自分で殺しておいて、あ、死体見つけたとか言う、
そういうこともできます。
なるほど、
そうそう、でもいやいや、あの僕その部屋の前にいたけど、
うん、
さっき入っていくの見てないんですけどみたいな、
うんうんうん、
なのにどうやって死体見つけたんですかとかいうこともできるんですよ、うんうん、
なるほど。
そうそう、で人狼だけがループできたりする通気口っていうのがあるんですけど、うん、はいはい、そうっていうのもあったりして、
あ、ここ通気口あるから怪しいなっていうことにもなるんだ。
そうそう、で通気口から出てきたり、うん、通気口に入ったりしたのを見たらもう人狼確定みたいな、うん、
なるほど、
っていうような、まあなんかちょっとルールもあるんですけど、はいはい、これをね本当にマングーさんにしてほしいというか、
うんうん、
人狼よりちょっと難しい、
あ、やっぱり、
うん、
うん、
要はこの歩いてきた、こっちから歩いてきて、うん、ここに今こうやってこういったということはとかいう、うん、頭の回転がめちゃくちゃ速くないとちょっとできないし、
うんうん、
ちょっとでもこんがらがるようなことを言われて迷う人、うん、僕結構そういうタイプなんですけどあの自分でまとめてる間に人に違うこと言われるともう何も分からなくなるこういう人ちょっと弱いと思いますそうそうっていうのがあったりするんで、ちょっと結構ねおすすめで、この皆さんにもね、
アマングアス、
あ、そう、アマングアス
難しい、アマングアスっていう言葉もなんか難しい、
そう、ちょっと難しいんですよね、
アマング
アス、
ちょっとマングースみたいな感じ
で、確かに
アマングのアスな US、
アマングアスっていうゲームで、皆さんもねこの YouTube 見てちょっとや見てほしいなと思うんですよね、うんうん、でなんていうの、これ多分今から僕は流行ると思うんで、
アマングアス、
アマングアス
ちょっと流行ってるよな、
そう、ちょっとずつ流行ってきてるんですよ、うん、なんで半年前にはそんなにその人のチャンネルも少なかったのに、うん、どんどん上がってきたりとか、
うんうんうん、
でまたこれが面白いなと思ったのが、この YouTube 動画を上げててめちゃくちゃ強い人がいるんですけど、うん、この人人狼もめちゃくちゃ強いんですよ、
お、誰、
この言ってる人、先端恐怖症っていう方なんですけど、先端さんって言われてる方なんですけど、
名前なんだろう、多分俺も知ってるような気もする、
そう、
俺も人狼の YouTube 見てるから今めっちゃ、
あ、そうなんですね、はい、そう、この先端さんっていう人も人狼も3000戦くらいやって結構やってますよ、やり込んでますよっていう方が、
うん、
これやってる時のもう考え方、
うん、
でこっちは それ視点で見れるじゃないですか、うんうん、騙し方ってこうやってするんだとか、うんうんうん、あ、その逆にクルーの時の目線が、
うんうん、
これもまた面白いんですよ、もう、はいはい、僕は全く分かんない、
うん、
なのにこの人は、あ、多分ここがこうだから、この人確定だなとか、
うんうんうん、
そうで結構狙われたりするからみたいな、
一個の手がかりで俺なんか一個しか結論出ないけど、あいつは10個ぐらい出てなんか出すもんな、一個の手がかりからなんか、
そうそうそうそうね、っていうのがあるんでね、ちょっとぜひぜひね、これをねおすすめしますよというね、ちょっとマングーさんへの
すす、ありがとうございます。
そして、あの、皆さんへのおすすめだったんですけども、はいはい、円楽さんですね、うん、ストアで検索したら、その下に、バスシミュレーターがあったから、そっち取ったって、いや、バスシミュレーターの方が面白そうだな、じゃないですよ。
バスシミュレーター取ってもいいけど。
いいけどね。いや、俺ほんで、バスシミュレーターもなんか気になってきたもん。なんか面白そうだなと思って。で、キューグしか足の俺さんですね。
はい、
アーリーお風呂上がったよ。アーリーそもそもいないし。うん、で、チョメ、髪染めた女か、女かということですけど、これもまた違うんです。
染めた、染めた
な、一応染めたのは染めたんですけど、うん、あの一緒に働いてる人に、
はい、
チョメはちょっとマングーに対して、はい、マングーのイケメン度に対して、はい、特徴がないと、
うん、
あ、ちょっと覚えづらいんじゃないかと、
うんうん、
ね、だから自分の知り合いも、うん、マングーのことは分かったけどチョメのこと分かんなかった、うんうん、それ悲しかったからちょっと特徴出した方がいいから髪染めた方がいいよっていうことで髪染めたんですよ、
うん、
で、
う
ん、そっから2ヶ月ぐらいコロナで会わんかったんですよ、
うんうん、
で久しぶりにこの間だったら、うん、どうした色気づいちゃってって言われてお前が言ったんだろうっていうねということでちょっと特徴つけようかなということ で
お前も金髪にしたことあるさ、
そうですね、
あれ良かったんじゃない、
金髪
良かったよな、
ただ金髪良かったんですけどね、ハゲるわ金髪薬が強いんだよこれぐらいだったらまだ髪の毛ちょっといい優しいやつでいけるんですけど、
そうなの、
金髪使ったら一気にいくからよそうそうそうそうっていうね、俺もね金髪にしようか迷ったんですけど、
うん、金髪がいいと思うよ、俺もそうだね、金髪がいいと思うな俺は、
金髪はねいくんすわグッとね、だからもうどっちを取るかですよ、だからまあ多分ハゲるでしょうまあまあもうハゲかけてるんでまあ多分30、まあ、40前ぐらいにはもうハゲるでしょ
う、うん、
40前にハゲるのを取るか、
うん、
もうここで金髪にバッとして、
うんうん、
36ぐらいでハゲるのを2、3年この犠牲にして金髪にするか、
もうそんなにそんなに来てるんですか、
そう、でも
2、3年後ぐらい、
そうそう、でもみんなが似合ってるという金髪にするのか、
うんうん、
それとも、まあ、茶髪ぐらいでちょっと中途半端な状態で2年延命するのか、
うん、
そう、ちょっとここが悩みどころでございます、あ、キューブしかしの俺さんですね、40で金髪にしたらっていうことですけど、もう40でハゲてるんですよ多分俺、もう持たないこれは、
いや俺は金今、
それか残りの3年で、
うん、
この医療の発達で気配薬を生えるのを狙って金髪にしてみるかですね、
そうですね。
どう思います？金髪がいいと思います？
金髪がいいと思う俺は。
これでマジでハゲたらお前ちょっと金出せよ。アデランス代ちょっと出せよ。
アルシンドになっちゃうよ。
アルシンドになっちゃうよ。まさに。もう時短もそうだったしもさあということでですね、まあこの何世代、あなた何世代ですかという話と、あとはまあマングさんへのおすすめのゲームの話でございました。
ありがとうございます。
はい、皆さんもねぜひちょっと YouTube などで見てみてください。さあでは大喜利いきましょうか。
はいはい、
はい、本日の大喜利のお題がですね、プロ野球の始球式で大事件、次の日の新聞の見出しとは、こちらでございます。
なるほど。
どうされました？
ちょっと万代さんの呼んでもらって
万代さん、あ、来てますねコメントが、
はい、あ、なんて、
自分が薄毛になってるのは、うん、中学の修学旅行の出し物で金髪にしたからかな、うん、ということです
か。まさかや、全然だよ
な。いっとこや。万代さん、何も言えねえよ。あと多分、遺伝だと思いますよ、多分。僕も遺伝ですから。
なるほど。
父親があの、M 字なんで、だいぶ。
な。
ただ、親父はそう、うん、あれ、強がりだったのかな、あの、俺はヤンキーだったから。鬼ぞりしたんだよと。鬼ぞりでこうなってんだ、お前とは違うんだみたいな風に言ってたんだけど。
お前はナチュラルだろ。
そう、ナチュラルだろ。
俺はパチ入れてたんだ
ぞ。パチ入れたんだぞ、この野郎って言ってたけど。あいつ多分、ちょっと、
かましてきてる。
かましてるな、多分な。さあ、ということでですね。じゃあ、大喜利行きましょうか。
はいはいはい、
本日のお題、プロ野球の始球式で大事件、次の日の新聞の見出しとはこちらでございます。はい、メールツイキャスで募集しております。
はい、メールアドレス、origin@fmnaha.jp、すべて小文字で、origin@fmnaha.jp です。それでは一旦シェフです。
アルコール消毒も設置したし、仕切りも作った。あとはお客さんが安心できるウイルス対策、どうしたらいいかな。
あなたのお店を空間除菌、除菌脱臭機ターンドケイは独自の光触媒フィルターが空気中のウイルスをしっかり分解除去、店舗や施設を対象に初期費用0円でレンタルしています。レンタル料は月々税込み1570円。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-390-233、 またはネクシーズホームページまで。
うん、
はい、3月17日水曜日17時43分を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしてます。それでは行きましょう。大喜利クエスト DX。
沖縄ヒップホップ、
はい、ということで、なんでそんなしっとりした感じなのか分かんないけど。さあ、本日はですね、こちらのコーナーは、
はいはい、
視聴者の方からですね、うん、大喜利の答えもらって面白い人を決めるということでございます。
はい、
本日のお題がですね、プロ野球の始球式で大事件、次の日の新聞の見出しとはこちらでございます。
はいはい、
さあまずですね、ツイッターの方が来てるのでツイッターの方から読みましょうか。こちらがまず柴弘さんでございます。
はい、
さあ行きましょう。プロ野球の始球式で大事件、次の日の新聞の見出しとは、ごめんなさい、万代さんからですね、こちら、すいません、はいはい、万代さんからです。
万代、
はい、プロ野球の始球式で大事件、次の日の新聞の見出しとは、始球式にランディ・ジョンソン、球速160キロのジャイロボールを披露。
ジャイロボールってなんか面白いな。
いいですね、うん、この回転するやつでございますね。さあ、続きまして、アントニオ猪木、アンパイアに闘魂ビンタってことで。
いや、めっちゃ気になる。なんでプロ野球の見出しだよね。
いいな、あの、結構普通のボール投げた後にさ、うん、アンパイアのとこに行ってさ、うん、キャラーっつって。アンパイアもなんでみたいなね、いいですね。
やるならあのピッチャーの、
そうそうっていうね、こっちにやってくれよみたいな。続きましてですね、始球式でピッチャーのベジータ、 バッターのヤムチャに死球をかますってことで、デッドボールでございますね。まあ、すぐ死にますからね。
死球式、そっちの死球式
ですね。ヤムチャもすぐ死にますからね。
デッドボールでも、
デッドボールで、まあ、ボーンってなりますから。さあ、ラストですね。
はい。
タッコさん登場、下げた右手を振りかぶるってことで。ああ、もう、いや、あんま振りかぶんないでほしいけどな。
下げた右手を
振りかぶる。かぶって。
上げた右手を振りかぶる
だったら分かるけど。
下げた右手を振りかぶってどうなるわ。
すごいな。さあ、万代さん以上でございます。さあ続きましてがですね、ランリーネンさんいきましょうか。
はい。
プロ野球の始球式で大事件、次の日の新聞の見出しとは、柳田外野手、中田翔内野手、甲斐拓也選手に宣戦布告ということで、誰がやったのかわからないですけど、まあ、ただ怖そうな3人に宣戦布告はしてますね。誰、これが誰かだったら面白いよね。
一応見るな、その見出しだったらな。
橋本環奈とかだとまださ可愛いみたいになりそうだけどさあの柴田とかさ YouTuber の柴田とかだったらやりそうじゃない、
は
い
は
い、ね。さあありがとうございます。じゃあ続きましてがですね、柴博さん来てますね、ありがとうございます、
はい、
行きましょう、プロ野球の始球式で大事件、次の日の新聞の見出しとは、ゆきりんが始球式で大振りの名ということでゆきりん大好きですね
名も大好きだない
や本当に。さあ、柴博さんは以上ですね、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
さあ続きましてですね、メールいっぱい来てるのでメールからいきたいと思います。まずはですね、ラジオネームカーボンギアさんですね、
はい、
いきます。プロ野球の始球式で大事件、次の日の新聞の見出しとは、令和の消える魔球、これ近くの大工事の影響で突然マウンドが陥没、始球式の人間ごとボールが消えるということで野球盤みたいなリアル野球盤みたいになってますね
一気にごっそり行かれるんだ。
ごっそり行かれます。いやどんな大工事してる大工事の影響
大工事ってまず聞いたことない
聞いたことないいいですね、近くの大工事ってなんか面白いですね、
すごいことだろうな、多分。そうそうそう、聞いたことないからな。
しかもマウンドだけが落ちるって面白いですからね続きまして、知られざる客150キロを投げ切るということで、観客が勝手に入ってきて堂々と始球式を投げ切るということで、
すごい。
でも堂々としてたらさ、うん、意外と始球式さ、うん、いけるんかな、
この人なのかな、
そうこの人なのかなみたいな、
俺は知らない有名な人なのかな、
そうぽい感じだったらいけるかもしれないけど、うん、さあラストですね、こちらいきましょう。始球式ホームラン、カツオが投げた球をサザエが見事に打ち返すということで、こちらサザエさんの一コマでございます。
磯野くん、
なんか磯野くん花沢さんがいるなでもこれなんかさ、サザエさんでありそうなさ、
ありそう、
ね、タイトルでございますね、うん、さあ、カーボンギアさんありがとうございました、
はい、
続きましてがですね、ラジオネームランリーレンです、はい、さあこちらの方もありますね、あこれいいですね。プロ野球の始球式で大事件、次の日の新聞の見出しとは、柳沢慎吾を超える最長1時間の始球式にっていうことで柳沢慎吾はね、長いですからね、
長いね、
な長いですから、
もう面白いよなあれな、
いやめちゃくちゃすごいよね面白いですか。さあ続きましてですね、小中ペールワン恐竜打線を三者凡退ということでなんで3人に投げてる3人に投げてますか、始球式なのに。
いいですね。
三者凡退してますからね。さあ、面白いですね。さあ、ランリーデンさん、ありがとうございました。続きましてがですね、こちらが、ちょっと名前が書いてないんですけども、あこちら、五本指さんですね。いきましょう。プロ野球の始球式で大事件、次の日の新聞の見出しとは、ボールじゃないよ、自家製麺ということで。
いや、わかるよ、ね。
自家製麺投げたのかなまあまあ、続きまして。草刈正雄のまさかり投法ということでこれ新聞の見出しでございます。
いいですね。
いやいいですね、
はい、
やったんでしょうね。
いいですね、
はい、ありがとうございます。これもいいですね。さあ続きましてがですね、お来ました、この爆笑、あのあれも撮ってましたね、あのヒープさんのヒープホップで撮ってました、旧具志川市の俺さんですね、爆笑伝説撮ってましたから、はい、さあ行きましょう。プロ野球の始球式で大事件、次の日の新聞の見出しとは、またしても近所の犬が10匹逃げるということで、これも関係ないですからね、始球式は。入ってきたのかな、1匹ぐらい。で、よくよく見たら、またしてもだったっていうね。さあ、続きまして、大激怒、IKKOさん、パンツを盗まれるということで、
始球式。誰が盗む、
ね、始球式で履くはずだったパンツなのかな。誰、本当に誰が盗んだんだろう。
勝負したけど。
さあ、続きまして、あ、これいいですね。またしても、ひふみん。落雷に遭うということで始球式でね、またしてもと言ってるから2度目でございます
加藤一二三名人かない
いですね。 じゃあラストいきましょう。驚愕北斗晶マウンドでバーベキューということでコストコでしょうねコストコで買ってるんでしょうねいえいえボール投げてくださいって言ってもうるさいよてめえってやるんでしょうね。
やるんでしょうね。
さあいいですね、ありがとうございます。さあ、メールは以上ですね。ありがとうございます。さあツイキャスの方も来てるのでツイキャスの方からも行きたいと思います。万代さん行きたいと思います。
はい。
プロ野球の始球式で大事件、次の日の新聞の見出しとは、グラウンドでパワープロ対決ということでこれもねなかなか、でも今だったらありそうなさ、
ありそうだな本当に、
ね、e スポーツ流行ってるから、うんうん、あのでっかい画面にね、うん、始球式やりそうですけどね、
ありそう、
うん、しかもなんかパワープロの人たちがさ、うん、開発して本当に橋本環奈みたいな似せたさ、うん、人が出てくるみたいなさ、うん、のもやりそうですからね、いいですね。さあ続きましておそらさんいきたいと思います。はい。プロ野球の始球式で大事件、次の日の新聞の見出しとは、始球式のピッチャーがスピードガンで世界記録を出したということで、これもね、まあでも本当にね、これあったら面白いですけどね、すごいですけど、ただ
どの位置行ってんのっていうの、
そうそう、ただ調べてみたら、あれいるじゃないですか、小林幸子は、
はいはい、
大砲みたいなやつですね999キロまあ嘘のスピードですけど、999キロ出したみたいなニュースになってたみたいですからねこれもなんかありそうではありますよね。さあ続きまして、万代さんいきましょう。
はい。
プロ野球の始球式で大事件、次の日の新聞の見出しとは、アンパイアがプレイボールの掛け声をプレイボーイと言い間違えたということで、
いるんですよねそういうアンパイア。
いやいそうだからね本当にTIM のゴルゴさんとかね、やりそうなギャグですね、
う
ん、
やりそうな、
続きましてですね、それでは、どれにしましょうかね、これいきましょう。九軍しか足の俺さん
い
きましょう。
はい、お願いします。
プロ野球の始球式で大事件、次の日の新聞の見出しとは、ターボライターを持ち込んだということでいやこれ飛行機に持ち込んだらニュースになるけど、別に始球式には持ち込んでいいでしょ全然いいですから続きましてですね、おそらさんいきましょう。
はいはい。
プロ野球の始球式で大事件、次の日の新聞の見出しとは、始球式のボールをジーコがボレーシュートでホームランということです ごいこれ確かにニュースになりそうですねさあ、これいい。万代さんいきましょう。
はい。
プロ野球の始球式で大事件、次の日の新聞の見出しとは、ガルベスアンパイアに危険球で一発退場ということで
また
あれまたしかも始球式
に来てまたやった。
始球式でアンパイアに投げるってなかなかいいコントロールだと思いますけどねさあ面白いですね。
高めのいいボールだよな。
そうそう、いいボールですけどねただキャッチャーが取らなかっただけですけどね、うん。続いてですね、これいきましょう。万代さんですね。
はい。
プロ野球の始球式で大事件、次の日の新聞の見出しとは、少年野球の大会にて牧原がキャッチャーの少年めがけてガチストレートということでいやただプロ野球のって言ってんだよな俺はなお願いしますよこれいい。おそらさんいきましょう。
はい。
プロ野球の始球式で大事件、次の日の新聞の見出しとは、バッターボックスで潮干狩りということでいやこれニュースなりそうですね。
ニュースだな。
うん。マネーさんいきましょう。あと3つくらいいきましょうね。
はい。
プロ野球の始球式で大事件、次の日の新聞の見出しとは、電流爆破デスマッチ始球式ということでこれもこれで面白いですね。
むちゃくちゃやりすぎだ。
いやむちゃくちゃですから続きましてはですね、円楽さんいきましょう。
はい。
プロ野球の始球式で大事件、次の日の新聞の見出しとは、ベンチに控えていたブックオフのバイトが記念のボールの査定を始めたということで
どこで控えてるわ、
ね、
ブックオフのバイト。
いやこれやめてくださいよ本当に。早いっていうやつね。さあではラストいきましょう。どれにしようかな。じゃあ九具しかしの俺さんでラストいきましょう。
はい。
プロ野球の始球式で大事件、次の日の新聞の見出しとは、オフィスの給湯室でイチャイチャということで
いやだから
投げるやつかかな、分からんけど、
オフィスでやってん
の。オフィスでやってんだったらまあいいよ。さあ、以上でございます。さあ MVP をお願いします。
なんかありました？
僕はですね、うん、もうこれでいいですかね。おそらさんですね。
はいはい。
バッターボックス潮干狩りということで、
そうですね、はい、
よかったですね、うんうん、何鳴らしてんのかなと思ったら潮干狩りしてるっていう
ずっと鳴らしてるから見たら
鳴らしてるから
朝に探してた
というさあありがとうございます。さあ、はい、では来週のお題発表したいと思います。来週のお題、あなただけの米を研ぐ時の変わったこだわりとはこちらでございます。米を研ぐ
米、
お米ですね、うん、 まあ、ご飯を炊く時のあなただけの変わったこだわりとはこちらでございますね。来週も よろしくお願いしますということで、以上大喜利クエストデラックスのコーナーでした、
はい、
さああと1分ですね。今週というか来週というのか3月21日、うん、日曜日に、うん、那覇町まわいというね、観光の、うん、まあなんていうのかな、あれは
イベントか、
そうイベントがありまして、うん、まあ、この YouTube で回りながら、うんうん、観光しながら、まあ、芸人がネタもするというね、
なんですって、
そうめちゃくちゃ楽しい企画がありますので、
はいはい、
こちらが、YouTube の方でチケットでね買えますので、うん、ぜひ見てほしいなということで、う
ん、
ま、
YouTube 見るのに必要ってこと、
そうそう、この観光もね一緒にできますので、
はいはいはい、
本当にめちゃくちゃ面白い、ね、企画になってると思いますので、うん、僕らもネタやりますので、ぜひ皆様よろしくお願いいたしますということでございます。さあ、本日も以上でございますが、
以上ですか、
大丈夫ですか、マングーさんからはなんかないですか。特にないですよ、ね、
今
確かに、しかももうあと10秒しかないですから、
なんかあったらもう終わるけど、
確かに、しかも言ってますからね。さあということで、皆様来週もよろしくお願いいたします。以上お送りしたのはリクエストチョメノスケと
リクエストマングーソーシャルでした。
すいません、ありがとうございます、バイバイ。